はい、4月となりまして、新年度となりましたが、いかがでしょうか、うん、皆さん。
ねえ。
それでは行ってまいりましょう。6センチ、ネットラジオ6ラジ。はい、この6ラジオは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、
うんうん、
本日は2019年4月の6日となっております。
はい、
6ラジ第
284回、
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子です。
はい、
うん、
始まる前に山田さんに言われた通り、
はい、
はい、すんなり始めてみましたがいかがだったでしょうかね。
そうですね、最近ちょっとね、あの枕が長すぎて、はい、ジングルが流れるのがね、うん、だいぶ遅くなって15分20分後とかになっちゃって、
はい、
うん、これなんだっつって早めに始めてみましたよ。
よろしいんじゃないでしょうかね。
はい、うんうんうん、はい、
あれですよ、
はい、
最近のお話としてはね、何しろ新元号が、ね、決まったというお話。どうでしょう皆さんね、うん、ほぼでももうされましたか ね、
ね、
ニュースでもいろいろ言われたりとかね、いろいろね、もうひとしきり済んだ後じゃないでしょうか。
ああ、
もういいんじゃないでしょうか。どうでしょう。
そうなの？だってなんか、だって初めてじゃない、そんな新しい元号が前もってね、
はい、
こうだよなんつってさ。
そうですよね、
みんなでね、あ、次は何だろうなんて、
うん、
ね、予想しながらさ、
はい、
お話ししたりしたでしょ。
そうですよね、
うん、
あの明治生まれの方もね、今聞かれている方いらっしゃるかもしれませんが、その方はもうだから4世代と、う
ん、
明治大正昭和平成、うん、で令和、
うん、だ
5個目と
5個目か、
うん、
あー、すごい。それは
ね、えなるわけで、
うんうん、
でもさ、明治生まれの方が、
うん、
あの大正昭和とね、
うん、
3世代にわたってなんていう話をね、
うん、
子供の頃、うん、まだ僕らが昭和に生きていた時代ですよ、
はいはい、
に聞いた時には、まあ、随分昔からの方だなと、
うん、なんかね、うん、歴史の授業で出てきそうだなみたいな、
なんかすごいなと思っていましたが、
うん、
どうでしょう、昭和生まれの皆さん、僕も含めてですけど、もう3つ目です。
3つ目ですか。
はい、
もうやだな、なんかすごい古い人というかね、でもそれ、あのちゃんとしたね、しっかりとした中身のある年輪をね、はい、
うん、
重ねてきていればね、ビビることはないよ、
うん、そうだよ。
ただね、なんかただただこうね、
はい、
年を重ねてしまっているのではないかというね、不安に駆られるね。
どうでしょう、新しいそのね、元号令和という名前、山田さんどうですか、
なんか素敵と思いましたよ。令っていうね、言葉漢字っていうのがさ、なんかちょっと物議を醸したりとかさ、
はい、してるっぽいね、
うん、でも私はなんかすんなり入ってきたっていうかね、
馴
染めるなと思いましたね。
どうなんでしょうね、こういうのってね、そう、なんかね、響きはね、僕もいいと思いましたよ、ね、令和、
ね、
ね、
うん、
まあ馴染んでいくのはこれからでしょう。
そうだね、
うん、うんぬんかんぬんあってもね、
うん、
だんだん馴染んでいくんじゃないでしょうか。
そうね、
むしろ平成より昭和の方が思い入れあるのは、
うん、
昭和生まれだからでしょ。
そうね、
だから平成生まれの
はさ、平成の方が全然長いじゃない。
そうだよね、よく考えたらね、
そうそうそうそう、
平成の申し子なんだよね、
実はね、
うん、
だって平成元年は1989年ですよ、
はい、
うん、まあ言っちゃえばですよ、私、うん、多分中2ぐらいですよ、
はい、
うん、だからそっから考えたらだよ、
うん、
全然平成の人なんだよ。
そうだよね、
うん、
うん、
そう、
山田さんは平成の人だったんだね、じゃあね。
で、そう、だから、
これからはね。
それでもね、だったになっちゃう。
平成に来た方だったんですね。
だったってことにね。
うん、
まあ、大方なるよね。
そうですよ。あとね、
うん、
令和ってさ、
うん、
あれじゃないですか。
うん、
あの、数字に直すと、
うん、
令、い、和で、018じゃないですか。
018？
はい。
ああ、ああ、はい、はい。
ね。
はい、はい。
この5月から変わるんですよね。
5月1日だって。
うん、5月から、だから、令和元年。
うん。うん、
ね、令和、まあ1年。っていうことですよね。
うん、そう。そう。
018。つまり18足す1は、
うん、19。
そう、
うん、
来年オリンピックが来ますね、
はい、
令和2年ですよね、
うん、
来年は、
うん、
その令和2年の 2と令和の18を足すと、
20。
つまり、西暦が数えやすいんですよ。なんと。
ああ、はいはい。ね、ああ、なるほどね。
おう。
じゃあ2個足し算っていうか、
令和、
ね、令和をまず思い出してね、その数字をまず思い出してから足し算すればいい。
だからパッとさ、言われてみ、今年は、令和16年だけど、西暦何年って言われた時にさ、18たす16が、できる良い子の皆さんは、34、つまり2034年ってピンってわかるわけですよ。
あれ、便利じゃない？
便利なんですよ。
案外便利だった。あ、知らなかった。
こんな便利な言語ない。いや、便利だからいいってことじゃないのかもしれないけどね。
便利な言語って
これからだから便利ですよ。
そうだね。
あれ
確かに
平成のさ、二十何年くらいさ、僕はぼやり過ごしていたのかどうなのか分かんないけど、あれ今年平成26年平成27年みたいなことあったでしょ。
あった
ね。そんな時は逆に西暦からだから18を引けば、はい、出てくるんです。
あ、令和何年っていうのが出せるわけだ。
そう、なんて便利。
まあ、多分ね、普通にこう社会でね、お仕事されてたらね、
はい、
その辺パッと出てくるんだと思いますけど。
僕も社会でお仕事しております。音楽というつながりを持って。
あんまりさ、こう、はい、言語を書くタイミングっていうのがさ、
まあね、確かに。
あんまね、ないじゃないですか、仕事柄ね。
はい。
だからこう、事務方の方とかさ、結構こう、令和って、もう書いてる可能性あるよね。
そうだね。今村さんとかさ、まあ書きやすいだろうね。最初のこの屋根の部分とか書き慣れてるからね。
何今村さんって。
今村さんってさ、今に村って書くじゃん。だから今の最初のこの屋根の部分がさ、例のさ、屋根の部分。
何の話それ。
屋根の部分と申しておりますが。
屋根の部分だけじゃん。それ。
これ、あれ、何冠っていうんだ、
ね、何、
ありますよね。
あるよね。
はい。
簡単すぎて思い出せない。
調べておりませんが。そう。書けるようにしとかないとね、ちゃんと。
そうだね。
まあ、なんと言ってもね、そう。だから、この5月から、この令和。
ね、
始まっていくわけでして、今この4月っていうのはね、いわばこの令和のストーリーが始まってこれから行く直前じゃないですか。だから令和の令和だよね。
令和のゼロ話っていうこと？
令和だよね。
ゼロ話。
そう。このことが言えたらもう今回のロクラジ僕はもう満足でございますよ。皆さんはどんな風にね、
合わせとダジャレしかしてない
よ、はい、感じましたかね、令和ね、はい、そんな風にしか僕は思っておりませんよ、と。
そういうこと、ね、
ただまあ新しい時代が始まっていくことは確かですし、
そうだよね。
ね、まあちょっといろんなことね、頑張っていけばいいんじゃないでしょうか。
適当。何それ。
はい。
そうか。
投げやりに。
投げやりに。
ちょっと投げやりではないですよ。
そうですか？
はい。
そう、ね。
新しくね、また新しい時代をね、この1話。
同じことをさ。
1話、2話とね、令和の1話、2話をね、この
言えば言うほど薄くなっていく感じ。
続いていけばいいんじゃないでしょうかね。
そうですか。
と思いますよ。
そうですね。
はい。山田さんなんか、ありました？
いや、この10日間ね、まあ、やっぱビッグニュース令和だなと思ってましたけども、
はい、
あれでしょ？もう4月の、まあ、昨日か、まあ、明後日ぐらいはさ、入学式のさ、タイミングだよね。
あ、そうですね。
そうだよ。だからこう桜がこう満開に咲いてるところでだよ。
うん。
新しいね、生活が始まっていくんだよね。
そうだね。
というか、先週の川端氏なればでね、こうなんかスーツをね、こう新しい新入社員の方が着るから、
あ、なんかそんなお話、まあ、みたいな、されてました。
うん。その時に、あ、そうか、学生の方は制服だなと思って、まあ、制服の話もちょろっと見てたりしてたのね、で、まあ、その中で私は自分の学校の時の制服のことを思い出しててね、
はい、
どうやらその女学生の制服の一番最初っていうのはあれなんだよ、ハイカラさんが通るのあれね、
セーラー服、
袴、
袴、
そうそうそう、
あ、そうか、
上がさ、ほら、 着物っぽくってさ。
はいはい。ね、ちょっと長い感じの。
そうそう。あれね。
長い感じの。
長い、なんかプリーツの長い
やつ。絵では浮かんだんだけど、それをね、表現する描写力に欠けていたね、僕は。
そうね。
長いやつを。
長いやつよね。うん。あれがまあ一番最初の、まあ制服というかさ、うん、というふうに言われてるらしいんだね。
そうなんだ。
あ、で、私が通ってた学校って、もう創立、うん、私が行ってた頃で100年ぐらいとか。
うん、お歴史がありますね。
かなり古い学校だったね。で、
ハイカラさんが通るみたいなのを、じゃあ、ね、ところが、まあ、山田さんが通る。
山田さん通ってもなんもない。そう、でも、あの制服はジャンパースカートだったんだけど、
はい、
ベルトの部分が、うん、その袴の、その結ぶ時の紐の結び方、こう肩結びみたいな結び方にしなさいっていう決まりがあったのよ。
なるほど。
だからちょっと袴の時の名残があった。
ああ、その昔からの伝統がその制服にも息づいているってことだね。
そういうことだよね。ほうほう。で、その制服はずっと変わってなかったらしくて、
はい、
それを着て、あの電車乗ってたりとかしたら、もうすごいおじい様ですよ。まあ、80歳とかさ、
はい、
70歳ぐらいのおじい様とかから、こう声をかけられるわけ、
はい、
懐かしいねって言って、僕の初恋の人はこの制服を着てたんだよって、こう言われることがね、何回かあったのよ。で、あ、それを思い出して、あ、懐かしいな、私自分の学校の制服どうなってんだ今つって、
うん、
見たらね、
はい、
ものすごい洗練されたね、
はい、
ブレザーとプリーツスカートになっててね。あの私が着ていた頃の制服はね、跡形もなかったね。
あ、そう、時代によってね、
そう、
やっぱそうね、変わっていくんだろうね、うん、
そうそう、なんかさ、この令和にね、うん、なっていく感じと、
はい、
その自分が着てた制服が跡形もなくなくなっていく感じがね、
うん、
なんかこう春のね、
うん、
この桜を散る感じとね、
はい、
なんか自分の心がね、
おう、
こう
センチメンタル。
そうそうそう、
つまりは
なんかそう、おセンチにね、
はい、
ちょっとこのところなってたよ。
あ、そうですか。
うん、そう。
自分が着てた制服が、うん、なんか昔から引き継がれていたのに、
うん、
今見てみたら、
うん、
跡形もなくなっていたっていう。
ね、
でももしかしたらあれじゃないですか。うん、その最近のね、
うん、
それこそそのおしゃれな制服なんだけど、
はいはい、うん、
実は、このなんだ、縛るところだけは昔縛りになって残っているかもしれないよ。表向きは見えないけどね。
あ、そうね。まあ見えないところだったよね。うん、あ、そうか。
そうかもよ、
うん、いい。
そういうことなのかも。
だったらちょっと嬉しいかもしれないけどね。
僕はね、
うん、
あの、中学時代、中1の時学生服、黒いね。
うんうんうん、爪襟のやつ？
そうそう。
ほうほうほう。
あれを着まして、
うんうん。
そう、やっぱりこの制服感。
うん、
で、学生服いいなと思っていたんです。
うんうんうん。うん、
で、
まあ、だって小学校の時憧れたよね。なんか制服に。
なんかね、
うん、
ちょっとね、大人への階段をね、この登っていく感じありましたよね。
そう。
それで、周りの学校、
うん、
周りの中学校で、あの、ブレザー、の、その、中学校。
学校もね、うん。うん。それぞれ学校違うね。制服は違うもん、ね。
そう、あって、うん。で、なんかね、ブレザーの学校。
うん、
で、あの、ネクタイとかさ、
うん、
なんかちょっと首になんかつけたりするんだったらいいんだけど、
うんうん、
その中学校、隣のね、
うん、
は、ブレザーだけで、もうあとシャツ、あの、上が。
あ、へえ、シャツだけ、
うん、
それは何、上までと止めるの、一応。
まあね。
本当は。
ルールはね。
うん、うん。
うん、それがさ、なんか、うん、あの、なんていうのかな、
うん、
ダメな大人的というかさ、ネクタイしてない大人みたいなさ、うん、今や僕は364日ぐらいダメな大人ですけど、その論法で言っちゃうと。となると、なんか、その、なんか首になんかしないんだったらね、
うん、
首までなんかその制服が上に着てればいいのに、
うん、
ブレザーだからボタン2つ、うん、3つぐらいしかなかったわけで、
うんうん
うん、なんかそれは良かった、僕は学生服でと思って。
思った、
うん、
あ、そう？
そう。
なんとなくね、その学生服の、私ね、まあ、あの、女学生としてはですよ。
はい、
その爪襟の感じっていうのは、
うん、
男気が溢れる感じで、
はい、
ブレザーはアカデミックなイメージというか、
うん、
なんか生徒会な感じっていうか、
はい、
そんなイメージ持ってたよ。
なるほどね、うん。その学校の全校生徒が生徒会みたいな、ね。
うん、そうそうそう。
そんなことはないんだけど。
なんか、そうそう、勝手なね、うん。すごい勝手なイメージを、ね。
学生服が、だからまあいいなと思っていたんですが、
うん、
あのね、中学校2年生で転校しまして、
うん、
転校した先の中学校が、うん、あの、まんまとブレザーで、で、首に何もつけないタイプの。
つけないタイプ。
はい。
ああ。
それはね、なんというのかな、前の方が良かったなと。なんかね、この新しい生活に入っていくのを、ちょっとね、うん、邪魔したね、その感じ。
そうね、ちょっとテンション落ちた感じになっちゃう、ね。
ああ、そうか、ブレザーかと。なんか思ったけどね。まあ、まあ、すぐ慣れるんだけどね、どうせ。
まあ、言うても、
ね。みんな一緒だから。
うん、そうだよね。
うん。そう。
そう、そんな制服のね、思い出がありましたというお話でございました。うん、
はい。
そして、6センチとしてはですね、ホームページの方に随分先かなと思いきやですね、
はい、
ライブ情報が出ておりましたよ。
あ、そうですね。
うん。あの、8月のね、話題になりますけれども、
うん、
その前。
8月の話題って。ずいぶん先ですね。
うん、そう。だから、あの、今日はね、ライブ情報としてはね、うん、あの、先から、今の方まで。
うん、
だから、なんていうの
逆回し。
逆回し、
はい、
うんうんうん。で、あの、お話しすることになるかなと思ってますけど、あの、今、ホームページだよね、8月の24日。
おぉ、うん、!8 月のもう下旬。
しかも下旬
だった。夏が終わる。
ああ、ほんとだ。
はい。
そうそう。あの、6000ドルズというね、バンドがありましてね。
知っております。
はい。
この6000センチと、うん、ラブハンドルズというね、
そうそうそうそう、
お二人の合同バンドですよね。
そうそうそう。
はい。秋のイベント、
うん、
好きな人とやるライブシリーズでね、
うん、
毎年お呼びしては、なんか一緒に曲作ったり、一緒にやったりしてる時の、
う
ん、お名前が、6000ドルズ。
うん、うん。その6000ドルズが、
はい、
まあ、ある意味結成10周年を迎えると。
うん、まあ、つまりそのイベントが、はい、まあ、10周年ってことですよね。
そうなんですよ。ほうほう。うん、イベント自体も10周年を迎えるということですが、この合同バンドの6000ドルズ10周年を、まあ、記念してと言いますか、
はい、
まあ、一つのね、ちゃんと集大成として、アルバムを作ろうではないかと。いう話になりましてね。
6000ドルズのアルバムを制作しようと。うん、
そう。まあでもね、うん、これまでもこのイベントで共作してきた曲をね、
はい、
こう CD にしたためましてね、
はい、しました。
皆さんにね、うん、あの、聞いていただいているかと思うんですけども、
はい、
まあそれらも含めつつ、
うんうん、
まあもちろんね、新しい曲も含めて、
はい、
アルバムにね、なるぐらいの曲の数はあるんですよ。
ほう。
はい。だからそれを一挙にまとめてっていうのと、
うん、
まあ洗練されていくだろうなという、曲もあります。アルバムに収録するのにですね、
うん、
また一つブラッシュアップされたねものになるという話もありまして。
そうだね、うん、結局4人で相談していく中でですね、うん、じゃああれはこの音に変えたいとかね、
うんうんうん、
こういうのはどうだとかね、
まあ、結局ね、
そういうアイデアアレンジみたいなね、うん、いろいろ出てきまして、
はい、
結局あれだね、いろいろ手を加えることになっていきますが、
なるんだろうなという感じですね、
はい、これまでに聞いていただいた方もいる、
うん、
そんな曲もありますし、
うん、
全く新しい曲、
はい、
もう今制作しておりますよ。
もうね、始まってるんだね、
はい、
だってあのアルバムを作るということはだよ、
うん、
もちろんちゃんとこう締め切りもあってだね、
はい、
もうねスケジュールがね完璧に今組まれてるから、
はい、
ねえ、これ
楽しみ。なんでだろう、6センチのアルバムのあれだね、ずるずる伸びていることをこの反省材料として、うんうん、なんとちょっと待ってよ、そもそもさ6000ドルズのアルバムじゃなくてさ、
うんうん、
6センチのアルバムをね、
うんうん、
あのお届けしたいということで、
うんうんうん、
僕日々やっているんですが、
うんうんうんうん、
それはどうなってるんですか。
それも同時進行でやっていくよ、は
い、やっていく
やっていくやっていく、
うん、一個片付いてからでいいんじゃないのかい、
う
ん、
同時進行でいきましょう。
そうなのかい。
忙しいね、
はい、
ね、令和元年忙しくしていきますよ、うん、
はい、
うん、でこのアルバムのタイトルまで決まってまして、スコッタ SCOTTA、
はい、
スコッタというタイトルになってますよ。
そうだね、
うん、
まあ後々ね、うん、この内容どんどん出てくるあたりでですね、はい、うん、このアルバムタイトルや、
はい、
その他のお話も出てくると思いますが、
うん、
まあとりあえずその8月の下旬
24日、
はい、に向けてですね、
場所大阪、
そう、
ね、ネイブでございます。
そうだね、
久々だよね、
うん、
そうそうそう、
だからレコ初、
うん、
だよね、その日はね。
そういうことです。うん、イベントタイトルが、6000ドルズ、テンスアニバーサリー、ファーストアルバム、スコッタリリースパーティーと。
お
もう目打ってますからね。
はい。
はい。
もうこの日その日は、じゃあ、6000ドルズさんが出るんですか？
出ます。そうです。6000ドルズさんも出ますし、6センチさん、そして、ラブハンドルズさん、そして、キッタ・ホノカさんというね、女性アーティストも出演していただきますよ。
もうなんか、同郷のね、うん、ラブハンの後輩みたいですね。
そうなんだね、うん。にぎやかにお届けできると思いますよ。
はい。
うん、で、こちらのチケットのご予約は、5月1日のお昼の12時からと。なってますよ、う
ん。
はい。だからもう令和になったその日に予約がスタートするよってちょっと覚えておいていただけると嬉しいな。
8月の下旬に大阪でなんかそういうイベントをやるっていうお知らせが早くないかい？その前にお知らせしなきゃいけないことってないの？
あ、ありますよ。そちらのお知らせも、今からします。
あ、そうですか。じゃあまあとりあえず、そうか。そうか。逆にね。
逆だから。
逆回りなんだ。なんだね、今ね。
そうそうそう。
で、8月から戻っていくってことだよね。
うんうんうん。うん、そう。で、ふんわり、7月もイベント、いろいろと考えてますんで、7月もまた楽しみにしていただきたいんですけども。
ふんわりしてない、いきなり。
7月はちょっとふんわりと、しておきまして。
分かった。
うんうん。ね、7月ね、頭から後ろの方ね、ちょっと考えてますから。はい。はい、そして、6月に参りますよ。
6月
はい。新情報、6月の8日の土曜日。
はい。
場所は下北沢の440。うん。6センチの13周年のアニバーサリーワンマンライブ。
うん。
タイトルは、言葉にするとアレなこと。ということで。
はい。
はい。
それは何？はい。6センドルズ？
6センチ。
なんか動かない。6センチのワンマンライブが。
6センチ13周年って言ってるじゃん。
13周年の、
そう。
周年のイベントが、
うん。はい。
6月8日、下北沢440にて、はい、ワンマンライブにて、取り行うということですよね。
取り行う。そう、はい、そういうことですよ。
来てねってことだね。
そういうことです。
うん、
今年初ですね、バンド編成で賑やかにね、皆さんと一緒に楽しみたいと。
いやー、それは楽しみだね。
うん、ね。で、言葉にするとアレなことというタイトルになっておりますけども。
はい、はい、打ち合わせで決まりましたね。
そうですね。これ中原さんがね、タイトルつけていただきました。はい、はい、どんな心があるのかというところですけども。
うんうん、言葉にすると、アレなこと、
はい、
あるよね。
あるね。
そういうことでございます。
はい。
はい、
前回のロクラジをね、お聞きいただくと、またより一層理解が深まるかもしれませんけれども。
どうでしょう。
はい。そんなことでですね、
うん、
ワンマンライブが決まりましたよ。で、こちらのチケットのご予約受付は、来週の日曜日、お昼の12時、4月の14日、日曜日お昼の12時から、6センチホームページでね、受付開始いたします。
もう来週から。
うん。
あら。
そうだよ。だって6月の頭だもの、うん、もう始めますよ。
いやー、そうですか、うん。来ましたね。ワンマンライブ。じれったかった。
うん、
本当に。ね。
ね。
動き出して、じゃあ行くってことだね。
はい。動いてました。
ああ、そうですか。
今までも。
はいはいはい、
ね。うん、そうそうそう。で、それを前にね、いろいろとお知らせも、できるかと思いますので、
うん、
楽しみにしててください。
はい。4月の14日から予約スタートです。
はい。そして、まあ、戻ってきまして、5月ですね。5月の19日日曜日、6センチどこでもライブシリーズボリューム25、グルービン荒川線特別編、初夏のグルービン。はい、こちら開催することになっておりますが、
はい、
チケットをご予約ですね、ソールドアウトさせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。お越しになる方は楽しみにしててください。
はい。
そして、今月です。4月の28日日曜日、そこにピアノがあるのなら2019春。
はい、6センチピアノで、あります。山田さんがこのイベント全編ピアノを弾きまして、
はい、
素敵なボーカリストたちをお呼びしてお送りする大人のピアノの夕べ、
うんうん、そういうことですよね、
は
い、
なるほど、
はい、
うん、近くなってきましたね。
そうですね。もう春らしいセットリストとですね、
うん、
やっぱりこう大人の春というのはね、なんかちょっと恋もしたくなるのかなぐらいのなんかね、ロマンチックなね、
大人の恋かい、
ね、そう、ロマンチックな曲が集まってきたんだよ。
いい、
ね、うん、
はい、
うん、で私もね今ねアレンジどうしようかなとかね、
はい、
いろいろ準備を進めているところでございます、
うん、
皆さんぜひ期待しててください。すごいいい夜になると思う。
どうなんですか、うん、その山田さんはじゃあ全部で、うんうん、その何十曲か弾かれるわけですよね。
何十曲、まあ、そう、何十曲までいかないと思うけど、うん、
山田ナイトですよね、だってね。
まあ、いわば出っ放しですからね、はいはい、いろんなそのジャンルのピアノというかな、うん、6センチもそのバンドとしては結構いろんなカラーの曲があるじゃないですか、
うん
うん、ちょっとジャジーな雰囲気だったりとか、うん、ロックな雰囲気だったりとかいろいろある中で、はい、さらにこう幅が広がるというかね、あの今この準備練習しながらね、あ、こういう風に弾いたらあのこういう雰囲気出るな、この曲のジャンルがあのもうちょっと厚みが出るなとかね、なんかねこう一個一個毎日勉強になってるっていうかね、うん、すごい身になっててね、今とっても楽しく準備進めてます。
じゃあそれを思いっきりこの日はアウトプットしてお見舞いするっていうことですね、うん、
お見舞いさせていただき
ます。いや、いいと思いますよ、はい、とっても僕も楽しみにしてます、
うん、はい、うん、ぜひ。
ゴールデンウィークの、
はい、2日目というかね、ゴールデンウィークが4月の27日土曜日からね、一般的にはそこから10日間あると言われてますけども、うん、28日の日曜日なんでね、はい、うん、まあ多くの方は次の日がお休みの方もね、いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、ゆっくりと楽しんでいただけるような、夜にしたいと思いますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。
はい。
こちらのご予約は今、6センチホームページで受付中でございます。
うん。ということで、逆回りで戻ってきた、うん、ライブ情報でした。はい、8月の下旬、大阪で6000ドルズのレコ発、うんうん、そして、6月の8日が6センチのワンマンライブ。はい。はい、
うん、
そして5月は、電車。
電車。
サンキューソールドアウト。
ありがとうございます。
そして、4月の28日が、
うん、そこにピアノがあるのなら2019春。
はい。
はい。
という段取りになっておりまして、うん、それは、あれだな、逆からじゃなくて、うん、あの、順繰りに聞いた方がまだわかりやすいな。
そうかい？
はい。まあいいですよ。とりあえず4月ね、下旬あるんでしょ
う。そうです。
詳しくはホームページをチェックしていただいて、はい、ぜひイベントにお越しください。でお送りしてまいりました、うん、ロクラジですが、
はい、
平成のロクラジも、うん、あとほんの少しだね。
ね、
そういえば、ね、あと2回です。
あ、うん、平成最後のってねいうフレーズがね、もうちょっと巷にあふれ返っていましたけれども、う
ん、いいじゃないですか、うんうん、だって平成最後だもの。
そうだね、
もう平成の世に生きることはないかもよ、
うん、ないよ。
うん、なんか可能性があるかもなと思ったけど、ないわよ。
ないよ、うん、それあのパラレルワールドとかさ、
はい、
そう、もう SF の話になっていくよね。
そう、だからみんなこれから令和の1話目を、うん、
まだ言ってんの。気に入ってんのよ、
ね、あとね18足すやつね、うん、お使いくださいね。
いいね、それ
、うん、他にね、なんかそのさ、平成とか令和に関するお話等々あればですね、うんうん、ぜひメールもお寄せくださいね、はい、ご紹介していきつつですね、はい、この平成最後のロクラジオ迎えちゃうんだな。
すごい。言い方ですごい考え深げになってますけども、
そうなるんだろうけど、うんうん、まあね、あの新学期始まってですね、いろいろお忙しい方もいらっしゃると思いますし、
そうだね、
花が通ったと思えば、うん、またなんかこの強風が吹いて花粉が舞い、うん、花が閉じたり、
うん、ね、はい、僕も今日の中やんですけども
しておりますが、はい、なんでさ、うん、花って、うん、2つ穴があるかご存知ですか？
うん、知らない。
あの、うん、2つある鼻で片方ずつ吸って、うん、あの片方の鼻の穴を休めているらしいよ。
え、
うん、
自然に
両方で吸ってると思いきや、うん、どっちか片方は休ませているらしい。それね、自律神経で管理してるそうだよ。
あ、今さ、うん、その中原さんが喋ってる間にふんがふんがしてみたの、
うん、
したらその風の通る雰囲気っていうかな、うん、確かに、うん、右左って順番違う。
そうなんだって。
わ、ちょっと待って、私初めて知った、
うん、だから両方で吸ってるんじゃないんだって。
本当だ本当だ、
うん、なんかね、片方ばっかり使っているとそのなんだ、あの匂いを嗅いだりする能力とか、うん、吸ったりするそのな筋肉とか疲れちゃうんだって。だから休ませるんだって。
本当だ、
うん、だから片方 か、うん、使えない僕、うん、鼻づまりの皆さん、うん、皆さんも、はい、うん、とかだとこうやってあれだな、何言ってるか分かんない
どうしたどうしたどうした
なってしまったりする、
うん、鼻の問題じゃ
ないんだよ、鼻が疲れちゃって
鼻の問題じゃねえよ、
鼻がもう、うん、あれなもんだ、
あれだね、う
ん、
そうか
そうなんですが、あのさ、あ、そう、うん、あの特に横向いたりしてないのに、うん、鼻詰まりの鼻が右鼻から左鼻に移ったりしたことないですか、
うん、あんまり記憶ないですね。
あるんですよ、鼻が通ったと思いきや、うん、あ、反対側が今度詰まったみたいなことあったりすると思うんですよ、うん、鼻詰まりあるあるだと思うんですよ。
そうか
それは交代してるんだって、
うん、あ、鼻詰まる方を、
うん、はい、そうなんだって、う
ん、あんまずっと詰まってると辛いから、
そうなんだって、
よくできてんな、
何
それ、
ね、
すごい感心した。
そう、2つ穴があることによって、うん、あとなんかね、その1つの穴だと実はちょうどいい感じに空気が吸えないんだって、うん、なんかこの抜け穴みたいのがないとうまく吸えないんだって、う
ん、あー、うん、それでもなんかわかる気がするね、
うん、なんかね、
うん、
そうなんだって。
あ、
うん、
あ、すごい。
そんなことまで、いろいろ調べといて、うん、僕はでも今もう片方がまた詰まっているよ、うん、もう本当やだだってお花見とかも、うん、もう自粛ですよ、まあ
ちょっと怖くてね、行けないもんね、はい、
ちょっとごめんと、
うん、
もういう状況でございまして、
うん、そうね、そう、
お花見行かれた方もいらっしゃると思いますが、
はい、
令和前の最後の平成の春、
はい、
ね、うん、健やかにお過ごしいただければと思いますよ、うん、はい、次回のロクラジでは、
うん、
鼻づまりが治って、
うん、
あ、そもそもただ鼻声の人なんだなと思ってもらえるようなね、あの声を
意味がわからないが、
あの、うん、はい、お届けできればと思っておりますよ。
お願いします。
はい、お送りしてまいりましたロクラジオ、相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
じゃあまたね、
バイバイ。